るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月16日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年11月17日、安倍総理は第195回国会における所信表明演説を行いました。本日はこの所信表明演説のうち北朝鮮関連についてお伝えします。
緊迫する北朝鮮情勢、急速に進む少子高齢化、今我が国はまさに国難とも呼ぶべき課題に直面しています。国民の信任なくしてこの国難を乗り越えることはできません。先般の総選挙の結果、衆参両院の指名を得て引き続き内閣総理大臣の重責を担うこととなりました。安定的な政治基盤の下で政策をひたすらに実行せよ、これが総選挙で示された国民の意思であります。お約束した政策を一つ一つ実行に移し、結果を出していく、全身全霊を傾け国民の負託に応えていくことを、この議場にいる自由民主党及び公明党の連立与党の諸君とともに国民の皆様にお誓い申し上げます。我が国の未来を切り開くことができるのは政策です。そして政策の実行であります。この国会においてそれぞれの政策を大いに戦わせ、建設的な議論を行いながら国民のための政策を皆さん共に前に進めていこうではありませんか。今我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。国民の信任を背景に積極的な外交政策を展開してまいります。北朝鮮による我が国を飛び越える相次ぐミサイルの発射、核実験の強行は断じて 容認できません。先般トランプ大統領が来日し、日米同盟の揺るぎない絆を世界に示しました。トランプ大統領は拉致被害者の一人一人の写真を真剣な眼差しで見つめながら、ご家族の思いのこもった訴えに熱心に耳を傾けてくれました。ご家族もご高齢となる中で、拉致被害者の方が再びふるさとの土を踏み、ご家族と抱き合うその日まで私の使命は終わりません。北朝鮮の核・ミサイル問題、そして拉致問題を解決する、北朝鮮にその政策を変更させなければならない、そのために国際社会とともに北朝鮮への圧力を一層強化してまいります。先日の APEC 東アジアサミットにおいても、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席をはじめ、各国首脳と北朝鮮問題に対する緊密な協力を確認いたしました。日中韓サミットを早期に開催し、3カ国の連携をさらに深めてまいります。北朝鮮による挑発がエスカレートする中にあって、あらゆる事態に備え、強固な日米同盟のもと具体的行動を取っていく、ミサイル防衛体制をはじめとする我が国防衛力を強化し、国民の命と平和な暮らしを守るため最善を尽くしてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。11月27日、最近の中韓関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月25日と26日の両日、私は北京で中国の専門家の人たちといろいろと議論をいたしました。まあ、その中で、最近の中韓関係についての、中国側の評価というものをいろいろ聞いてですね、なるほど、印象深いものがいくつかあったんでありますが、非常に今中国側は中韓関係の将来というものを肯定的に評価している。そして今後の中韓関係、非常に楽観していると。韓国が再び中国に対して非常に友好的になって近づいてくるという、その辺を非常に楽観しているという印象が非常に強くございました。実際この10月以降の動きというものを振り返ってみると、10月31日には、今まで中韓で大きな問題になっておりましたこのサード問題、高高度ミサイル防衛体系のこのサードの配備問題ということについては、中韓双方の立場というものを留意した上でですね、中韓両国は戦略的パートナー関係の発展というものを推進するということで合意をいたしましたので、これでサード問題、事実上乗り越えたという印象を我々に与えたわけでありますが、またその点では11月22日に、北京で、王毅中国の外相と、カン・ギョンファ韓国の外相の、中韓外相会談も開かれたと。そして何よりも大きいのは、12月中旬にムン・ジェイン大統領が中国を訪問するということになった。でこれは韓国にとって極めて大きな意味を持つ、ものすごく嬉しいといいますか、 大きな意味を持つのは、韓国側はともかく日本訪問の前に中国訪問というものを実現させたいと願ってきた。今韓国の外交的な優先順位ということになりますと、アメリカ、中国、そして日本ということでありますので、すでに訪米をムン・ジェイン大統領はしてますが、したがって次は中国訪問、そして3番目に日本訪問としたいと。しかし今日本では近いうちに日中韓の指導者会議をやろうとしているわけでありまして、これが先に開かれることになると、ムン・ジェイン大統領は日本を先に訪問するということになる。このことは避けたいというのが韓国側の強い希望だったと思いますが、それが実現することになったと。現実のこととしては、まずムン・ジェイン大統領は中国を訪問する、そして日本である日中韓指導者会議はその後になると。中国はその辺を十分計算して、韓国が喜ぶようなことをいろいろ計算していたんであろうという、そういう印象を非常に強く持ちました。前線中国の専門家の人たちは、これで来年から中韓関係というのは再び前進するというふうに、確信しているような印象を私は持ちましたが、サード問題、まだ完全に解決してないんではないかと、いろいろ不安懸念みたいなものが韓国側にはまだあるといいますか、韓国の報道にはよくそういうものが出てきますが、しかしもう中国にとってみると、もうサード問題は一応終わったという感じだと思います。10月31日に韓国の国会でカン・ギョンファ外相はですね、説明をしましたが、そこで中国に対して3つの点で説明をした。第一は、韓国はアメリカのミサイル防衛体系には参加しない。2つ目は日米韓のこの三国関係というものは同盟関係に発展させないと。もう一つはサードについては、これは追加配備はしないというですね、そういう3点について、カン・ギョンファ外相は中国側に説明したと言ったわけでありますが、中国の専門家の人たちから見れば、それはいわば韓国の約束ということになるけれども、しかしそれは特別な約束、特に新しい約束ということではなくて、もともと韓国はそうしたかったというのは中国も十分に分かっていると、例えば、日米韓三国間の安全保障の協力を同盟関係にしたくないというのは、当然韓国は日本と同盟関係は嫌だというのははっきりしてるんで、そんなことは言われなくても分かってるという、そういう印象で中国側は捉えているという感じでありましたが、いずれにせよ来年からこの経済関係というものを中心に韓国との関係の密接化ということを進めればですね、アメリカや日本から見ると韓国と一緒に中国に対応するということはできないという、そういう評価がどんどん強くなるでしょうから、それが非常に中国にとっては望ましいという、そういう評価をしているようでありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は山口彩樹で願いの色、明かりを灯せばをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。 ご了承ください。山口彩希で願いの色明かりを灯せばをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は9月17日に東京都で行われた国民大集会の中から拉致被害者横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
横田哲也でございます。私たちは北朝鮮による拉致被害者家族なので、拉致問題解決に向けて声を上げるのが最大のミッションでありまして、で今日ご参加されている皆様がご自宅に戻られ、また週明け火曜日に職場に行かれたときに、今日この集会に参加したということをぜひおっしゃっていただきたいんですが、それを聞いた方々もどうしてもその身近じゃないがゆえに拉致問題、ちょっと大変だよねぐらいで終わるのであれば、ちょっとあまり効果的じゃないと思うんですね。なので我々というか私個人としては、この拉致問題以外にも、例えば一発20億から30億するミサイルをぶっ放して、それが何発持っているわけですから、何百億という無駄金を使って国民を危害に陥れ、かつ餓死させている現実があるんだと、それが沖縄より近いそのすぐそばに実在しているんだということをぜひ伝えてほしいと思います。で1940年代にあったナチスドイツのホロコーストと同じ状況が強制収容所が北朝鮮に今現在もあって、この瞬間も虐待を受け虐殺され、犬以下の扱いを受けている現状があるということを、そういう人に職場の人に言えば、ちょっとそれ大変だよねと、やっぱり同じ人間そういう扱いを受けちゃダメだよねと、そういう多分感覚になるんじゃないかと思いますので、ぜひこの拉致問題以外にもいろんなひどいことがあるんだということをぜひお伝えいただきたいと思います。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-601181335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。